はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは少し難しい話をしたいと思います。運動部による不祥事はなぜ多いのかというテーマですね。ここ最近はメルマガの読者さんとか YouTube のコメント欄の、返信をさせていただいておりましたけども、今日はちょっとね、私自身が、考察を深めたい、そんなお話をさせていただきます。ラジオ感覚で、ぜひ画面から目を離して結構ですので、ぜひ最後までお耳だけ傾けてください。大学運動部による不祥事が後を絶たないと言わざるを得ない状況かなと思います。まあ、個別具体的な大学名はね、申し上げませんけれども、つい最近もいろんなあの大学、いろんな部活動でですね、いろいろなタイプ の、まあ、いわゆる不祥事が起こっております。で、私自身もね、今現在大学スポーツの指導者ということで、この問題をやっぱり非常に敏感にキャッチしていますし、自分もね、何かできることがないのかなとかですね、なぜこういうことが起きるのかなとかね、そういうことをちょっと深く考察していきたいなというふうに思った次第です。正解はありませんし、この放送で私なりの答えも出せないと思うんですけれども、一緒に考えていただいてね、あなたのご意見もコメント欄とかそういうところで、いただければと思います。はい。で、私なりに、まあ、今回話をしたい結論としてはですね、一言で表現するならば、やっぱり部活動チームをですね、成長する組織にして、それを卒業生がバックアップするという、こういう形が理想なのかなというふうに思っています。まあ、順を追ってお話をしていきますね。まずね、成長する組織っていうキーワードなんですけれども、やっぱり大学スポーツとなるとですね、学生スポーツ部活動の最高峰でありますから、どうしてもですね、競技レベルも高くなりますし、そして勝利への期待っていうかね、生活面の指導とかそういった、こと、成長というものよりもですね、やっぱり結果というのが求められる、そういう部が多くあるかと思いますね。まあ、成長というプロセス重視のね、内容よりもやっぱり結果重視の勝利というところが多く、まあ、クローズアップされるのが大学スポーツなのかなと思うんですね。そうなるとどうしてもですね、多くのプレッシャーと隣り合わせ、これはもう指導者もそうですけれども、当然選手、学生ね、スタッフも含めて学生全員がですね、多くのプレッシャーに苛まれるわけですね。特にレギュラーメンバーの、選手は本当に過度な重圧がかかると思いますね。これは精神的な重圧、いわゆるプレッシャーもそうですし、あとは肉体的な重圧ですね。やっぱり連戦が続くとか、本当に上のレベルになると海外遠征に行って帰ってきてすぐ試合とかですね、そういうことになってくると、やっぱりかなりのですね、重圧が、まあ、レギュラーにはかかるわけですね。そしてこの今日のキーワードの不祥事っていうことに言うとですね、やっぱり私も長くこういう学生スポーツ見てますけれども、まあ、高校でも時々ありますよね。部員のね、全国大会の常連チームのなんか不祥事か、指導者のね、何かこうトラブルも含めてですけれどもありますが、結構やっぱり関わってる学生はですね、その控えの選手ってことが結構多いように思うんですね。で、その勝利至上主義っていうか、まあ、成長プロセスよりもやっぱ結果、ね、勝利っていうことにフォーカスを置くと、何十人、または100人を超える部員の中にはですね、その競争からやっぱ漏れる選手が絶対いるわけですよね。レギュラーを目指してもレギュラーにはなれない、ね、4年間ずっとですね、A チームに上がれないという、そういう、まあ、学生もいる中で、やっぱ競争に負けた部員のストレスの吐け口っていうものがやっぱなくなってしまうし、そのでも4年間の中で絶対成長はしてると思うんですよね。真剣に一つのことに取り組んでいけば、そこの成長にやっぱり目が当たってないっていうところが、やるせない気持ちになるんじゃないかなというふうに思っています。やっぱりいつの時代もどんな組織もですね、この真ん中の選手っていうのが一番苦しむんですよね。本当トップの選手、これはこれでもうやるしかないというふうに頑張るっていう気持ちの吹っ切れもありますし、一番下のね、例えば新入生のね、初心者の子とかね、もう含めて初めて部に入った、これはもうがむしゃらに頑張るしかないと、上も下ももう頑張るしかないっていうのがあるんですけど、真ん中の選手っていうのはね、やっぱり上を目指してもなかなか活躍できないし、かといって一番下とはね、レベルが合わないから練習にならないしとかね、すごくこう真ん中の選手ってのは一番こう悩む、苦しむんですよね。そんな時にこの過度な競争だけのやっぱ価値観の中でいくとですね、そのストレスっていうのが 何かの形で外に出ちゃうのかなというふうに思います。はい。これがまず 点目ですよね。成長というよりも勝利ということの弊害ですね。で、2つ目が卒業生のバックアップっていうふうに私言いましたけど、これはね、もう今の現状、日本の大学スポーツの多くははっきり言ってボランティアで成り立ってると思うんですよね。大学の教員とか大学の職員とかが、いるっていうのももちろんありますが、その人一人で何人も見れるはずもないし、やっぱ多くの、コーチたちはですね、結局ボランティアで仕事の傍らやっていると、そしてよっぽど好きじゃないとやっぱ成り立たないという現状の中で、どうしてもね、指導者の目が行き届かない環境が大学スポーツは作られやすいんじゃないかなと思うんですね。作られやすいんじゃないかなと思うんです。部員がもう100人いますと、ね、バスケットだったら50人、ね、60人いますというところで指導者がね、やっぱり1人、2人っていうことになると、これはかなり厳しいですよね、目が行き届くっていう部分ではね。で、その時に一つ学生主体でやっていくっていう方法もいいんですけど、これもね、よほどやっぱり指導者がしっかりビジョンを持って学生を引っ張っていって、その中でいろいろ任せていくっていうボトムアップ理論のスタイルを取らない限りは、これ単なる放任になっちゃって、これこそですね、目が行き届かないっていう状態になってしまうんですね。だから結局やっぱ指導者がちゃんと見てあげるっていうことが大学生になっても大事ということは私は強く感じます。単なる学生主体ね、あなたたちでやっておいてね、何やってもいいからねっていうのは本当から放任でいい方向にはいかないんですね。私のこれは持論ですけれども、指導者1人がですね、本気でこう向き合った時に目が行き届く人数はせいぜい10人かなと思います。これはもう誰でもそうじゃないかな。1人の指導者がちゃんと目が行き届くっていうことを考えたら、やっぱり10人ぐらいはね、が限度だと思うんですよね。見切れるわけがないということになります。だから、例えばね、部員が30人いたらやっぱり大人が3人いなきゃいけないし、50人だったら5人いるのが、せいぜい最低ラインじゃないかなというふうに思うんですね。ある先生とはちょっとなかなか話し合いがうまくいかないけど、こっちの先生には相談できるとか、そういうこともあるじゃないですか、人間ね。だから、やっぱりそういった意味で、スタッフの人数を増やして、全員に行き届く、目が行き届くっていう組織を作っていくのが理想ということですね。で、これ理想なんで、なかなか難しいですよね。じゃあ、学校の職員がそんなにね、部活動のために何人も採用されるかというと、そうじゃない。もう現状、そのボランティアの中でやっていくしかないということになった時に、じゃあ誰がやってくれるかって言ったら、そのチームに愛着のある、やっぱり OB、OG が、人数をたくさんかけて現場をバックアップするっていう体制を作っていく以外ないんじゃないかなと思うんですよね。もう多くの大学がそういうふうにされてると思いますけれども、やっぱこれが今の日本の現状だし、逆にそういうね、OB 会が、その OB、OG がね、一枚岩になって現役を支えるっていうね、特になんていうのかな、練習の現場にやっぱりたくさんこう行ってもらうっていうチームは、それはすごくいいんじゃないかなと私は個人的にね、思うんですよね。その OB 会はちゃんとしてるけれども、時々試合に来るだけで、そういう、形だけの会じゃなくて、やっぱりそのね、なるべくこう、練習場所にこう、行ってあげられる卒業生が多い、そういうチームっていう方がいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、私なりにですね、考察をしてみましたけれども、大学スポーツを中心とする不祥事ですね、こちらどうしたら、何かこう、良くなる方法があるとすれば何なのかということをお話ししましたが、成長する組織を卒業生がバックアップというのが、現実的な方向なのかなというふうに、今日の時点で三原は考えておりますというお話です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。今日の話はね、結構この深い話っていうか、正解が絶対ない話なので、あなたのね、感想、反対意見も含めてですね、コメントいただけると、私自身も学びになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。バスケの大学、いつもはですね、バスケットボールの技術、練習の方法だとかですね、そんなことを楽しくやっておるチャンネルです。ぜひチャンネル登録をして、また明日の放送でもお会いしましょう。それからですね、無料メルマガ配信しております。メルマガ登録していただくと、最初の1通目で限定の動画もプレゼントしております。ぜひ下の説明欄からメルマガの登録よろしくお願いします。そして火曜日は、プレミアム放送の日でした。YouTube メンバーシップ、ボイシープレミアムリスナーの方、先ほど放送しておきましたので、ぜひとも見てみてください。よろしくお願いいたします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。